し、そのうちに明くる年の2月の末になって、千恵子の父親が長い航海から帰ってきたの。玄関に駆け出してきた千恵子を見ると、びっくりして目を見張った。どうしてこんなになったのか、と短気らしく大きな腕を組んで、後から出てきて母親に聞いた。しかし、母親は真面目な顔をして、何か二言三言言い訳をすると、間もなく、納得したらしく、組んでいた腕をほどいて、元気よくうなずきながら、靴をスポン、スポンと脱いだ。それから、土寺に着替えて、千恵子と並んで夕飯のお膳について、何度もお調子を傾けた父親は、赤鬼のようになりながら大きな声で、今度初めて行ったロシアの話をした。その合間合間に、千恵子はこの頃は特別におとなしくなった話を聞かされたり、久しぶりに言ったという母親の丸投げを褒めて、高笑いをしたりしていたのに、その挙句、思い出したように柱時計を振り返ってみると、飯茶碗を突き出して怒鳴った。おい、飯だ飯だ。貴様も早くしまって支度をしろ。これから三人で活動見に行くんだ。
え？
活動見に行くんだ。四ツ谷に。お給仕本を差し出しかけていた母親の顔が、みるみる暗くなった。怯えたような目つきで、千恵子と父親の顔を見比べた。
なんだ、活動嫌いでもなったのか、
と父親は箸を握ったまま、妙な顔をした。母親は泣き笑いみたいような表情に変わりながら、うつむいてご飯をよそった。
そうじゃありませんけど、私、今夜、なんだか頭が痛いようですの。
父親は平手で顔を撫で回した。
そりゃいかんぞ。半年ぶりに亭主が帰ってきたのに、頭痛がするちゅう方があるか。
あははは、まあええわ。それじゃあ、去年送ったあの街灯出しとけ。千恵子の赤い羽のやつを。あれは、俺がロンドンで買ったのじゃが、日本に持ってくると、50両以上する代物だ。ここいらのうちの子で、あんなのを着とるのはなかろう。
うん、ないじゃろ。
ないはずだ。
うん。
あれを着せて、二人で行ってくるからな。貴様は、頭痛がするんなら、先に寝とれ。座敷にガスストーブを入れてな。
はは、久しぶりに川のりか。
はは、しかし用心せんといかん。
それほどでもないんですけれど、長いこと、まるまるに言わなかったせいかもしれません。
と、母親は、お茶をさしながら甘えるような、しょげた声で言った。
いや、いかんいかん。そんなことを言って無理をしちゃいかん。
今年は、上海のチブスがひどいからな。
なに、俺か？俺は大丈夫だ。この上からマントを着てゆく。帽子は取り打ちがええ。
うん。それから、トランクの隅にポケットウイスキーがあるから、マントのポケットに入れとけ。
日本は寒いからな。
ははははは。
活動を見ながらウイスキーをちびりちびりやっていた父親は、いよいよいい機嫌になって帰りかけた。四ツ谷見附で電車降りると、太い濁った声で何か鼻歌を歌い、千恵子と後になり先になりしてきたが、やがて、若葉女学校の横の暗いところに入ると、ちょうど去年の秋に 母親と立ち止まったあたりで、千恵子はまたぴたりと立ち止まった。
おい、早く来んか。
怖いのか。ああ、さあ、お父さんが手を引いてやろう。と、二三軒先へ行きかけた父親が、よろめきながら引き返してみると、千恵子は暗い道の真ん中に立ち止まって、一心に大空を見上げている。
なんだ？何を見とるのか？
あそこに、お母様の顔が。
ふーん、どれどれ、どこに？
と、父親は腰を低くして、千代子の指の先を透かしてみた。
はは、あれか。
はははは、あれは星じゃないか。
水無中もんじゃよ、あれは。
でも、お母様のお顔にそっくりよ。
そう言えるかな。
ね、お父様、あの小さな星がいくつもいくつもあるのはお母様のおつむよ。いつも言っていらっしゃる。
それから二つ、ピカピカ光っているのがお口よ。
わからんな。
ははは。それから？
それから、白いもじゃもじゃしたお花があって、それから、
あら、あら、あのおじさまの顔が、あんなところでお母さまの顔と、キスをして。
あはははははは。冗談じゃないぞ、千恵子。
なんだ、そのおじさまというのは。
私、知らないの。でもね、ずっと前から、毎晩、うちにいらしてね、お母様と一緒に、お座敷でお寝になさるのよ。あんなにニコニコして、キスをしたり、お口をポカンと開いたり、と言いさして、千恵子は口をつぐんだ。びっくりしたように目を丸くして、父親の顔を見た。
しゃがんでいた父親はいつの間にか闇の中に身を立ちになっていた。両手を懐に突っ込んだまま、千恵子の顔を穴の開くほど睨みつけていた。千恵子はそれを見上げながら、今にも泣き出しそうに目をパチパチさせた。そうして、言い訳をするかのように、もじもじと小さな指を差し上げた。
こないだは、あそこに、お父様のお顔が、あったのよ。